豊かな恵みのうちに手すぐる衆を送らせてください。感謝をいたします。また今こうして新しい衆の始めに愛する兄弟姉妹の皆様と共に聖なる礼拝に集まることができました幸いを心から感謝をいたします。願わくば私たちがあなたからの恵みをいただきながらも思いと言葉と行いにおいて犯しました全ての罪を御子イエス・キリストの贖いのゆえにお許しください。そして私たちが自らの罪を心から悔い改めることができるようにしてください。願わくば私たちの心の目を明らかにし思いを清め志を励まし力を与えて今日から始まります週その週を私たちが置かれようとしています場所また与えられた働きの中であなたに仕え御言葉に従う生活によってあなたからの福音を語ることができるようにしてください。また主の御名に連なる全ての行動なる教会の上に頭であられる主イエスキリストからの豊かな祝福をお与えください。そしてまた御言葉に聞こうとする私たち一人一人聖霊なる神の導きを祈り求めます。どうぞ御霊なるあなたが私たちの心を光で照らして御言葉を信じ従うことができるようにしてください。病床にある兄弟姉妹に慰めと平和を与えあなたにある希望で満たしてください。特にコロナ禍が改めて息を読ましています。教会を遠く離れています兄弟姉妹をどうぞ御心に留めてください。やむを得ない事情によって御そばを離れている兄弟姉妹をもあなたが哀れに豊かな慰めをお与えくださいますよ。これらの感謝と願いを私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はテサロニケの信徒への手紙1-5章の1節から5節までの御言葉です。新旧約聖書新約聖書の378ページ上の段テサロニケの信徒への手紙1第5章1節からの御言葉であります。兄弟たちその時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に生みの苦しみがやってくるのと同じで決してそれから逃れられません。しかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子昼の子だからです。 私たちは夜にも暗闇にも属していません。以上であります。日本語のことわざには一寸先は闇という言葉があるのです。突然目の前が真っ暗になって何も見えない、そのような状況です。それはまさにこれからの先、その見通しが全く立たない、そのような状況を示す言葉であります。先の見通しが立たないということ、そのことを暗闇と例えて言い表すしかない、そのような時が私たちの人生にはございます。爆発的に増えます感染者のこと、また先に塗られましたように争いや飢餓のこと、そしてまた自らの人生においても確かな歩みが、見通しが立っていないということ、そのことは誰にとっても不安が付きまとうものであります。ましてやいつの日にか訪れる個人的な終末、そのことを思うとき、キリスト者であっても不安になるのは当然のことであるということができます。そのようなとき、神ならぬものについ見通しを求めてしまう、そのような誘惑に私たちは常にさらされている、そのことを最近特に思い知らされています。先週与えられました4章13節からの御言葉におきまして、パウロはすでに天に召された人々について誤解をし、嘆き悲しむ教会の人々に向けて御言葉を記しました。使徒であるパウロから絶大な信頼を得ているテサロニケ教会の人々にも、先行きに対する不安を抱えて嘆き悲しむ人がいたのだということ、そのことは等しく不安を抱えながら今を生きる私たちにとって少なからず慰めであろうと思います。その彼らが抱いていた不安とは終末と主の再臨に関する不安でありました。主の再臨というものをその目で見られないということが、すでに眠った人々の救いに何か影響を及ぼすのではないか、またそればかりではなく、主イエスと結ばれて救いに預かった人に であっても死が現実に訪れるということ、そのことを実際に目の当たりにして、自分自身の救いにも不安を覚えるようになった方々がテサロニケ教会にはおられたのでした。その不安にとらわれそうになった人々に、パウロは主イエスの言葉に基づいて死の再臨の時に起こりくる出来事について伝えるべきことを伝えたのであります。またいつまでも主と共にいることになる、その主イエスキリストにこそ希望を置いて励まし合いなさい、そのことを 教会の人々に伝えたのでした。パウロは使徒として改めて今朝の御言葉を通してその再臨の日の出来事について伝えようとしています。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。この五章の一節から十一節までの御言葉を今週と来週の2回に分けて共に聞いてまいりたいと願っています。2回に分けましたのは、私たちキリストと結ばれた教会はキリストの再臨においてどのような希望が与えられているのか、そのことを預けた明らかにしたいからであります。そしてその上でその希望を持つ私たちがどのように生きるべきなのか、そのことを改めて御言葉から次週に教えられたい、そのように願っています。冒頭でパウロは兄弟たち、その時期、その時と時期についてあなた方には記す必要はありません、そのように記しています。パウロがこのテサロニケの信徒の手紙におきまして、あなた方に書き記す必要がない、そのように記したのは2度目のことです。その1度目とは兄弟愛についてのことでした。2度目のこととして、その時と時期についてあなた方には書き記す必要がない、そのようにパウロは記したのであります。そのという言葉が示していますのは、ずばり主の再臨のことであります。そして時と時期という言葉ですけれども、このどちらも複数形で記されています。つまり主の再臨そのものというよりも、16節から記されました主の再臨にまつわる一つ一つの出来事、その関連において記されていると考えられています。パウロは主の言葉に基づいて起こる一つ一つの出来事について簡単ではありますけれども記しました。ただ起こる時と時期についてあなた方に伝える必要はない、そうパウロは記しています。なぜ伝える必要がないのでしょうか。このことはあたかも復活の主イエスが弟子たちから、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、そのように使徒言行録の冒頭で記されているのと同じことであります。その時主イエスはこのようにおっしゃいました。父がご自分の権威をもってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、この言葉と同じことが語られています。またマタイによる福音書の24章におきまして、主イエスはその日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である、そう言われたことからも明らかである。 その時と時期について、そのことはまさに神のみが司る事柄であるがゆえに書き記す必要がない、書き知らさないことに理由があるということです。むしろパウロは時や時期ではなく、あなた方に伝える必要があること、そのことを述べているわけです。そしてそれはいつではなく誰がということです。ここで私たちが思い起こさねばならないこと、それはマタイによる福音書やルカによる福音書に記されている洗礼者ヨハネの問いであります。まさに洗礼者ヨハネが弟子たちを通じて主イエスキリストに問うたこと、それがいつではなく誰という問いでありました。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。この問いであります。主イエスはこの問いに言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、そのように弟子たちにお答えになったのでありました。来たるべき方が主イエスであるということ、そのことはあなた方自身よく知っている、そうパウロは記しています。そして改めてあなた方自身よく知っている、彼がそのように記す理由は週末に不安を覚える、そのような教会員の人々と誰が共にいてくださるのか、そのことを改めて知って教会が共に励まし合いなさいということ、そしてまた改めて今まで教えられてきたこと、そのことを冷静になって思い起こしなさい。これまでの手紙の書きぶりから考えまして、そのような意図がある、そのように思われるので、パウロは2節から主の再臨につきまして主の日という言葉を用いて示しています。主の日、この手紙としては初めて登場する言葉であります。パウロは改めて主と出会い、そして主と共にいることになる再臨の日のことを主の日、そのように記しています。私たちは時に主の日と言われますと、ああ日曜日だな、そのように思いがちです。ですが旧約聖書において主の日とは来たるべき週末の時、そのことを主に表す言葉であります。そしてその主の日がどのように来るのか、ここでパウロは3つの表現を用いて明らかにしています。1つ目は盗人のように来るということ、2つ目は破滅として襲うということ、そして3つ目は海の苦しみのように決して逃れられない そのようなこととして来る、そのように記されています。そしてそれらのことがここでは夜の出来事、また暗闇という言葉とともに関連付けられて記されています。主の日が破滅であり苦しみを伴うものであること、また暗闇をもたらすものであることは旧約聖書にある預言者たちによって記されたことでありました。主の日が破滅であることは預言者ヨエルによって次々と知らされています。ああ恐るべき日よ、主の日が近づく、全能者による破滅の日が来る。ヨエル書の一章の15節にはそのように記されています。また出産との関連におきましてはイザヤ書の13章6節には次のように記されています。泣き叫べ、主の日が近づく、全能者が破壊するものを送られる、それゆえ全ての手は弱くなり、人は皆勇気を失い恐れる。彼らは痛みと苦しみに捕らえられ、産婦のようにもらえ、驚きのあまり顔を見合わせ、その顔は炎のようになる。預言者ヨエルも、また預言者イザヤも、主の日が全能者による破壊や破滅、そのようなものがもたらされる日である、また子を産む親のように痛みと苦しみに捉えられる日である、そのように記しています。そしてまた主の日が暗闇であるということ、それは預言者アモスによって告げ知らされていたことでありました。主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。アモス書の5章の18節、また20節にはそのように記されています。そしてその主の日がどのように来るのかということとともに記されていること、それはそのような主の日が一体誰に対して来るのかということです。パウロはここで主の日は無事だ安全だという人々に対して来る、そう記しています。このパウロが示す無事だ安全だと言っている人々とは、神など信じることがなく、また自らに神の裁きが訪れることはない、そう信じている人々。すなわちそれは主イエスがキリストであるということ、キリストを信じていない人々のことを指し示しています。ただ改めて預言者たちの言葉がまず誰に向けて語られた言葉であるのか、そのことを考えますときに、私たちは 自らの身も改めにはならない。そう思われるのであります。なぜならいずれの預言者の言葉もまさに神の民イスラエルに向けて告げられた預言の言葉であったからです。再臨とは実に何の根拠もなく無事だ安全だそのように言っている人々に突然のこととして起こされる。そして主の人は実にそのような人々に対する神による裁きである。ここでパウロは改めてそのことを示しています。そして続く4節でパウロは次のように記しています。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。パウロはここでまずしかしという言葉とともにあなた方、この言葉に強調を置いて暗闇の中にいるのではないと記しています。つまりは無事だ安全だという人々とキリストの名によって建てられた教会とを明確に分けて記しています。そしてここで取り上げられているのは暗闇、神の裁きとしてなされる破滅という意味の暗闇であります。主の日に起こることが暗闇であるということ、また破滅であるということ、それは神との関係が主の日に全く破壊をされてしまう、このことが示されています。来たるべき主の再臨の時に訪れる破滅とは神との関係が失われてしまうということです。3節までで言われていることはあなた方はそのことを恐れなさいということです。主の人は全く主なる神の御前に出て神と私たちの関係が裁かれる日であります。そして今日この日を主の日と呼ぶのも実にそのことに念頭がございます。パウロはその時と時期についてあなた方には書き記す必要がないそう記すのはその根拠そのものが私たち人間に属するものではないからです。私たちのタイミングではないのであります。私たちの救いの根拠はそのものがただキリストのみにある。そのキリストのしもべとして私たちはキリストそのものに属しているのであります。 そしてその頭なるキリストがその十字架の義において神と教会、また神と人との関係を回復してくださったのであります。人が自らの意思において結び、また回復を成したものであるならば、破壊をされてしまう、そのようなことがあるのかもしれません。しかし神ご自身がその自由なるご意志において、神ご自身の義において結び直してくださった関係に破滅という文字はありません。ありえないのであります。パウロは聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたあなた方教会の人々にはその十分な根拠がある、そう記しています。であるからこそ主が来られるその時と時期についてはあなた方には書き記す必要がない、そう記したのであります。そしてここで改めてあなた方は暗闇にいるのではない、そう記したのであります。その上でただ一つこの御言葉で注意をしていくことがあります。それは続いて語られます主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。この御言葉です。これは主の日があなた方を襲わない、そう言っているのではありません。あなた方キリスト者にとって主の日、すなわち主の裁きというものは決して思いがけないことではないということです。すなわちこれはふさわしい備えにおいて日々を過ごしなさい、その重要性が記されているわけです。なぜなら主イエスキリストがこの世に下られて以降、主のものではない日はもはや存在しないからです。あなた方は暗闇にいるのではない、この言葉はいつの時代においても不安と苦しみにあるキリスト者に対する慰めの御言葉であります。そしてこの御言葉は実にパウロ自身の告白の言葉としても読むことのできる言葉です。それはパウロ自身が以前自らが気づかぬ暗闇の中にいたからであります。それまでのパウロは立法の行いにおいて義と認められ、そして救われる、そのことを固く信じて疑わぬ人でありました。コリントの信徒への手紙1章5節にはパウロのこのような言葉がございます。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。主イエスは自らが闇の中にいると思ってもいなかったそのパウロの前に姿を現されて、その秘密を明らかにされたのであります。 すなわち御言葉にある裁きをお与えになったのでありました。その裁かれたパウロがどうなってしまったのか、目が見えなくなる、すなわち暗闇の中に打ち倒される、そのようなことが起こったのであります。ですが主イエスはパウロをそのようなものとして放っては置かれませんでした。主の弟子を使わせて目から鱗のようなものを落としてください、もはや暗闇ではなく光の世界に立つものと変えてくださったのであります。そしておそらくはその時のことを記した言葉がコリントの信徒への手紙の2、4章の6節からは記されています。闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。そのイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光において、その備えとしてパウロはテサロニケ教会へと語り継いだのであります。昼も夜も労苦をしていたパウロにテサロニケ教会の人々はそのキリストの御顔を見たのだと思います。ただ信仰者の死、その事実を目の当たりにしてひととき教会は暗闇に覆われかけたのかもしれません。ですが世を光で満たしてくださるお方、また世の光であられる主イエスキリストに属しているあなた方、あなた方はもはや暗闇の中にいるのではない、そう御言葉は記しています。本来神は目で見れば死んでしまう存在です。ですが神は霊において乙女マリアに宿り、キリストに会って肉の姿を取ってくださったことで私たちの目ではっきりと見ることができるようにしてくださいました。そして私たちにはそのキリストにある希望が与えられています。神は時と時期ではなく光である神そのものを私たちの希望として置いてくださったのであります。それはひとえにその神の子、光の子、昼の子としても、その私たちが夜にも闇にも属さない私たちキリスト者がその日々を備えの日として、主の日に向かう備えの日として用いるためであります。知らせないことに意味があり、日々の緊張を持って備えることに一つ一つの意味があるのであります。そしてその備えを光の子、昼の子である私たちがどのようになすべきか、そのことを改めて次週聞いてまいりたい、そのように願っています。お祈りをいたします。教会の頭であられる主イエスキリストの父なる御神、 皆をあがめます。今朝この主の日に御言葉を持って私たちに臨んでくださり、心からの感謝をいたします。ただ暗闇の中にありました私たちに光であられる御子イエスキリストを置いてくださる、その幸いを感謝をいたします。そしてまた救われてなお闇にとらわれる私たちの日常を、その行いによってではなく、キリストを信じる信仰において光の子、昼の子、そのようにお呼びくださるその幸いを心から感謝をいたします。今だ御前に貧しい私たちであります。どうぞそのような私たちが自らの暗闇にとらわれることなく、あなたにある光とその希望を見続けていくことができるように、あなたからの御言葉を持って導き続けてください。これらの感謝と願いを委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。